はい、先週は聖書の中でもとても有名なお話であるダビデとゴリアテの場面を17章からご一緒に読みました。まあ、ジャイアントキリングと呼ばれる力のないものが到底勝てそうもないものに挑み勝利する、まさに羊飼いのまだ若い少年であったダビデがペリシテ軍誰もが恐れる巨人ゴリアテと対戦し勝利するという出来事でした。しかしそれは単なる偶然奇跡で勝利したのではなく、詳しく読んでいくとダビデが羊飼いとして神と共に歩む、そんな経験を重ねた中に導かれた勝利、そこには神への信頼と信仰があったからこそ成し得た勝利であったということを私たちは聖書から学びました。さあ、これからダビデという人物を私たちは中心に見ていくわけですが、ダビデという名前には由来があります、意味があります。どのような意味があるのかということで皆さんにも聞いてみたいと思いますが、3つ、愛されるもの、優しい牧者、小さな巨人とありますが、どのような意味があるでしょうか。そらちゃん、前に座ってると
一番
さすが小さな巨人と思った人いますか。はい、この一番の愛されるものという意味がこのダビデという名前です。先週ね、確かね、この英語と名前と聖書の名前、聖書に出てくる日本語の人名の名前ではね、差があるというね、ちょっと違うということを誰かと話したと思うんですが、ダビデって英語では何て言うか知ってますか。デイビッド、よくみんな知ってましたね。で、デイビッドを呼びやすくニックネームみたいにすると何て言ってるか知ってますか。さすがデイブ。で、デイブというと思い出すのが私はデイブ・スペクターになったんですけどもまあ彼もね、やはりダジャレをよく言うか愛されるキャラなのかなと。でもダビデがダジャレが好きだったかどうかは聖書には全く書かれておりません。しかしこの愛されるものというダビデが、私はこの愛されるものという視点で今までこの注目して聖書を読んだことがなかったので、今回それを意識して読みますと、またこの今日読んだ18章はとても興味深い箇所であるということに気がつきました。そしてこのダビデがこれから王様になっていくにあたり、名前のごとく愛されるものであるということがとても大切な資質となっていくということが、今日の箇所には示されているのではないかと思います。さあ、そんなダビデの姿をご一緒に見ていきたいと思います。17章では、ペリシテ軍の代表戦士ゴリアテとの戦い、まさかのジャイアントキリングとなり大勝利を収め、ペリシテ軍をやっつけてダビデはじめとするイスラエル軍が戦場から戻ってきます。6節からご一緒に見ていきましょう。6節7節、皆が戻り、ダビデがあのペリシテ人を討ち取って帰ってきたとき、女たちはイスラエルのすべての町からタンバリンや三弦のことを持って喜びつつ歌い踊りながら出てきてサウル王を迎えた。女たちは笑いながら歌い交わした。サウルは千人を撃ち、ダビデは万を撃った。この勝利を収めて帰ってくる、それは私たちはもう先月この WBC で日本が優勝して、帰ってきた、その時は空港をはじめ日本全国が大騒ぎした、そんな様子を体験しました。もしかしたらこの時代ではそれ以上の興奮や喜びがあったのかもしれません。 多くの人々が特に自分、戦場に行かなかった女性たちが喜びを持って迎えるわけです。しかしそんな喜びの瞬間であるにもかかわらず心から喜べなかったのがサウル王、イスラエル軍の代表でもあるサウル王なんです。8節、サウルはこの言葉を聞いて激しく怒り不機嫌になった。ダビデには万と言い、私には千という、あれにないのは多いだけだ。9、その日以来サウルはダビデに目をつけるようになった。多くの人が喜びを持って軍イスラエル軍を迎えるのですが、その言葉の中にダビデは万を打ったがサウルは千を打った、その数字に差があることに気がつき、サウルはそれが引っかかり機嫌を損ねて怒ってしまうわけなんです。そして大きな手柄を立てたダビデであるはずなのに、サウルにとっては目につける存在となってしまうわけなんです。そしてそんな中である事件が起こります。かつてからサウルは少々気性の激しい様子が書かれていましたが、今回もダビデに対するこのちょっとしたわだかまりから、また嫉妬からサウルが少しおかしくなり始めます。10節です。その翌日、災いをもたらす神の霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように盾ごとを手にして引いたが、サウルの手には槍があった。サウルは槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったのである。ダビデはサウルの攻撃から二度も身をかわした、なんとサウルはこの神の災いをもたらす霊が下ったその影響で心を騒ぎ狂いわめき、せっかくイスラエルにあんな大きな功績をもたらしたダビデに槍を投げつけ突き刺そうとしてしまうわけなんです。カッとなったとっさの行動だったのかと思いますが、ダビデを殺そうとしたことには間違いありません。そしていいですか、サウルにとってダビデは部下でもあり、年齢的にもだいぶ年下の若者であったにもかかわらず、そこから12節、サウルはダビデを恐れた。それは主がダビデと共におられサウルを離れ去られたからである。サウルは次第にダビデが目につく存在から恐れる存在へと変わっていきます。本来ゴリアテを倒した兵士には特権としてイスラエルの様々な義務から解放されるという約束がありましたけれども、でもサウルはそんな恐れたダビデをもう一度戦場へと使わします。そして14節、主が彼と共におられたのでダビデは行くところどこでも勝利を収めた。サウルの目録とは違い、大勝利を収めていくダビデに、15節にも彼が大勝利を収めるのを見てサウルは彼を恐れた。ますますサウルはダビデの存在を恐れるようになっていくわけなんです。しかしそんな恐れを抱くサウルですが、全ての人が恐れていたわけではありません。むしろイスラエルの人たちはと言いますと、16節、イスラエルもユダも皆がダビデを愛した。皆がダビデを愛していました。それは彼が彼らの先頭に立って行動したからである。サウル王は残念ながら自分のプライドや評価や功績を意識しダビデを恐れ始めますが、イスラエルの人たちはむしろそんなダビデを愛した、民のために先頭に立って 進んでいくダビデを愛したと書いてあります。そしてこの18章、何が興味深いかと言いますと、このダビ愛されたダビデと妬んだサウルのお話の挟んだ前後にもあるお話が書かれています。そしてその前後は何かと言いますと、一節から見たいと思います。ダビデがサウルと語り終えた時、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。このお話の前にもダビデを愛したというお話があるんです。誰が愛したのか、それはヨナタン。そしてヨナタンとは誰か、サウル王の息子です。サウル王の家族もダビデを愛した、ヨナタンという人物は父サウルとは少し違い、芯の通った誠実な青年で、きっとダビデとゴリアテが戦っている様子を間近に見て、自分と年齢の近いダビデに親近感を持ち、そしてお互いに尊敬し合う仲となり、愛したと言ってますが、これは恋愛感情ではないです。友として、親友としてダビデを愛すようになります。そして3節には、ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。このダビデとヨナタンの関係につきましては、来週、次回、20章からご一緒に見ていきたいと思います。なんとサウルの息子ヨナタンもこのダビデを愛したという話があるわけなんです。そして今日読んだ聖書箇所の後になります。それは何かと言いますと、覚えてますでしょうか。ダビデがゴリアテを倒すときに、この兵士を倒戦士を倒す者はイスラエルの義務から解放されると同時に、富と王の娘が与えられるという約束がありました。まずはその約束のため、サウルは娘メラブという女性をダビデに与えようとします。しかしここにはサウルの考えがあり、娘を与えるからますますお前は戦いに勤しんでくれという思いを持って、娘を与え、ダビデを戦地へとまた戻します。そしてあわよくばそこでペリシテ軍にやられて戦死をするということをサウルは企むわけです。しかし聖書を読みますと、どういうわけか結婚直前になり、サウルは気が変わり、メラブを他の男性に与えてしまいます。そして20節、サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。そのことがサウルに告げられた。そのことはサウルの目には良いことに思えた。サウルはミカルを彼にやろう。ミカルは彼にとって罠となり、ペリシテ人の手が彼に下るだろうと思った。サウルは気が変わり、今度はもう一人の娘ミカルをダビデに妻として与えようとします。なぜならミカルはダビデを愛していた。これはむしろ恋愛感情に近い愛し方だと思いますが、女性が男性を愛すようにミカルはダビデを愛していた。それならこれを利用しようではないかと。通常結婚するためには、男性側が花嫁料というものを支払うのがその当時のしきたりでしたが、ダビデがその花嫁料を払う代わりに、娘をやるからイスラエルの敵であるペリシテ軍へ復讐をするためにダビデに無理難題を押し付けます。そしてこの課題をクリアしたら娘をやろうと。しかしサウル王はこの難題をクリアするのは到底大変で、きっとその中でダビデは戦死するだろうと思っていたわけなんです。しかしそんなミカルの愛を知り、またサウル王の思いを知ったダビデは戦場へと赴き、その無理難題を何のなくクリアしてしまい、王に対する約束を果たしてしまいます。そこでサウルは娘ミカルを妻としてダビデに与えることになってしまい、皮肉にも殺そうと思っていたダビデが自分の婿になってしまうわけです。 そして最後28節からご覧ください。サウルは主がダビデと共におられ、サウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見また知った。サウルはますますダビデを恐れた。サウルはずっとダビデの敵となった。まあ、全イスラエルがダビデを愛している様子を知り恐れを抱いたサウル、しかも今度は自分の身内家族までもがダビデを愛する、その様子にダビデはますます恐れ、あ、サウルはますますダビデに恐れを抱いた。そして本来ならば同じイスラエルとして味方のはずであるダビデがサウルの敵となって行くということなんです。ですからこの18章を全体的に見てみますと、サウルに妬まれたことに対しダビデという人物は多くの人から愛されたものである、そんなことが記されている章なんです。さあ、このサムエル記を読むためのテーマ、ね、だいぶ繰り返してきましたけども、前に、一つのテーマがあることをお伝えしましたが、覚えていますでしょうか。お父さんあれ伊藤家全滅今、はい、おうおうはい、おうです。そして二人の王、注目する王がサウル王とダビデ王。しかしその二人の王だけではなく、もう一人の重要な王がいると聞きましたけども、これは坂口陸君に答えてもらいましょう。
イエス・キリスト。
当たりですイエス・キリストが、私たちはイエス・キリストも王として、王なるイエス・キリストも視野に入れてこのサムエル記を読んでいきたいということをお話ししました。愛される者ダビデ同様、ダビデの子孫として誕生する救い主イエス・キリスト、イエス様も実は同様に愛された人物であるということです。もうそのことは皆さんもよくご存知かと思います。エルカの福音書には12歳であったイエスに対してこのように書かれています。イエスは神と人とに慈しまれ、知恵が増し加わり、背丈も伸びていった。まあ、新しい訳2017には慈しまれと、慈しまれと書かれてありますが、一つ前の訳第3版では神と人に愛された、神と人に愛されたイエスであるということが書かれています。そしてイエス・キリストが大人になり公な活動を開始するときに、覚えていますでしょうか、バプテスマをヨハネから授かったときに天から、声が聞こえます。聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に降ってこられた。すると天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。天からもこれは私の愛する子という声が聞こえてきます。まあ、愛するという直接的な表現はないですけれども、その交渉外の中でもイエス・キリストは多くの弟子たちを持ち、そして群衆たちを引き入れ、彼らから慕われ、そして前と愛され、そして中には高価な香油を注いでその愛を示した罪深い女性、またはベタニアのマリアの出来事などが福音書などには書かれています。イエス・キリストも多くの人に愛され、それは神にも人にも愛された人であった、ものであったということです。しかし全ての人が愛したわけではありません。そんなイエスが愛されている姿に、多くの人々から慕われているその姿を心よく思わず、また妬み、そして何よりもそんな人々の様子に恐れた人たち、それがユダヤ人の指導者 祭司長をはじめ律法学者たちと呼ばれる人たちでした。まさにここにはサウル王とダビデの関係がイエス様とユダヤ人の指導者たちとの関係と本当に重なる様子が描かれているかと思います。サウル王の問題は何だったのか、それは覚えているでしょうか。彼は神を恐れるのではなく、むしろ人の声を聞き、そして人を恐れたことにあったことを15章で私たちは読んできました。結果、彼はその王位から退かれ、次の王ダビデへと油が注がれることになります。16章の13節、サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰っていった。そんな油を注がれたダビデ、一方サウルですが、14節、さて主の霊はサウルを離れ、主からの災いの霊が彼を怯えさせた。神と共に歩むダビデには神の霊が豊かに注がれ、神から目を離し人を気にし自分を気にし始めたそのサウルには災いの霊が及び、彼に影響を及ぼしていきます。そしてますます人の声を気にし恐れ、部下のダビデまでをも恐れるようになっていくわけなんです。このダビデに油を注がれた16章では、人は上辺を見るが、神はどこを見ると言いましたでしょうか。心心、人は上辺を見るが、神は心を見る。そしてその箇所を私たちはご一緒に読んだときに、私たちの心には何が見えるか。私たちは神の霊を宿す宮として聖霊があり、そしてその聖霊の実をもたらすということはどういうことか一緒に考えました。御霊の実です。私たちの王イエス・キリストに従い、イエス・キリストを信じる者は神の御霊、聖霊に導かれて歩むということです。そしてこのガラテヤ書、聖霊の実22-23節の後にこのように書かれています。ご一緒に、読んで終わりにいたしましょう。5章24節から26節です。3、はい、キリストイエスにつく者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたのです。私たちは御霊によって生きているなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。私たちは御霊によって生きているなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。むしろ私たちもダビデではないでしょうか。愛されているものなんです。それは誰に愛されているか。神に愛されているものです。愛されているがゆえに、私たちの身代わりとなり、イエス・キリストが私たちのこの肉、自分中心の思い、情欲、欲望をも一緒に十字架につけてくださったと言われているんです。神に愛されているものとして、愛してくださる神に私たちは目を離すことなく、時に自分自身の心の中にある肉の欲、本当に自己中心的な思いに惑わされ影響されてしまうこともありますが、私たちは御霊によって歩むということを日々選択し、 神に愛され、また私たちも神と人に愛される、そんなものとして歩み続けてまいりたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。